上越に空いたのコーナーです。今日は出張放送でお送りします。板倉区のサルク用事集落に伺っています。お話を伺うのはこちらにお住まいになって9年、北織義次さんです。北織さん、2週目になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
活発に活動していらっしゃいますので、そんなお話が伺えればと思います。北織さん、日頃から移住に関してのサポートをしていらっしゃいますよね。
あ、そうですね。やっぱり人がやっぱり少なくなるっていうのが心配で、やっぱり移住してきた方がやっぱり末永くですね、こちらにずっと定住されるということを期待して、でたまたま私が非常に最初の年に地元の人にお世話になった関係で、これは少し恩返ししないといけないなということで、2年目に地元の方と寺野の自然と暮らそうサポートセンターといういわゆる移住者をこう支援していくというような組織を作ったんですね。でこれが本当に細々とずっとつながって継続してやってるんですけれども、幸いにも少しずつ市役所の方ですね、いろんな方の応援もあって、で地元の方の応援もあって、なんとかこう少しずつ移住する方に応援、あと実際には移住された方も何かの折でね、いろんなこう付き合いを通して一緒に活動していって、こう地元のいわゆるローカル生活ですかね、それを楽しみたいと思ってます。
北織さん、事務局を担当してらっしゃいますね。
そうですね、これはもう名前ばっかりですけど、ただどうしてもね、いろんな手続き、名簿作りもありますし、そういう細かな作業は私の方がやってますし、やっぱり情報発信というとどうしてもネットでということがこれから主流になりますのでね、だから Facebook あるいはブログ、それといろんなホームページ、それを立ち上げて、それをこうなかなかね、これが見てどうのこうのっていうの移住者が増えるっていうことでもないんですけど、その力を借りて移住者を増やそうと思ってます。
上越市のホームページにもお試し移住ということで、リンクが貼ってありますね。
あ、そうですね、山の家っていう形で、でいわゆる一泊、本当にわずかな金額でですね、お試しをして何らかの形で移住を増やすきっかけになればと思って、山の家、それからその隣の大山文庫もみんなそうなんですけども、みんなこちらの地元でこう壊すような建物をもったいないということで移築しては、その建物に手を入れて、で使えるように利活用して提供してます。
上越市のホームページにも載っていますが、お試し移住ハウス山の家、江戸時代に建てられた納屋を移築して、すごいですね。
あ、これは本当にね、こじんまりとした納屋なんですが、江戸時代の末期、本当に明治の近いんでしょうけども、もちろん納屋なんで生活してない関係でね、中が非常に綺麗なんですね。で天井のかやぶきがそのまま見えるような形なので、本当に都会から来た人にはね、喜ばれて、で小さないろりを作って、一家族多い時にはね6人くらい泊まれるんですけども、そこで自分で自炊をしながら、幸いにも市役所のインターネットホームページからこう情報を発信されてますので、意外と東京あたりから、あるいは名古屋あたりからですね、今空いてますかみたいなことで電話がありましてですね、あ、大丈夫ですよということで、で場合によってはすぐ移住につながらないにしても、例えばスキーを家族で楽しみたいから、ここからもういろんなところにスキーを行きたいとか、そういう使い方もされてますね。
なるほど。食材費と体験料は別ですが、一人1日1000円でいいんですか？
そうですね、布団を提供してない関係もあって非常に安くしてますけど、団体さんでね、本当に泊まりきれない時には、じゃあうちの住まいのね、いろりの間でちょっとごろ寝でいいですかみたいなことで、うちに来てもらって泊まってもらうこともあるんですけど、
いろりがあったり、電子レンジ、食器類、冷蔵庫、カセットコンロ、台所、 寝室一通り揃ってますもんね。お風呂がまたあのこちらのですね、山の家からすぐそばにある安らぎ荘という温泉施設がありますよね。
そうですね、安らぎ荘まで歩いても10分かからないので非常に便利ですし、お風呂に入らないで自分で薪を焚いてもいいという方には一応五右衛門風呂も作ってますので、まあ、五右衛門風呂を提供して、本当にね、初めてうちに来た人にはあの入り口のところに大きな茅葺きの、まあ、これも移築した産業小屋を移築して中にいろいろ作ったんですけど、そういうのを見ると なんだここに縄文の建物が残ってますねみたいなことでちょっと驚かれる方もいるんですけど、
最近また外国人の方もお迎えできるようにということで英語のパンフレットもお作りになられて。
いや、そうですね、何しろね中学英語ですからね、なかなかうまく作れないんですけど、まあ、それでもそれを見た、ね、外人の方でもこちらに来てしまえばね、いろんな楽しみ方がありますので、以前にあのカナダの友達を連れてきてここに一泊していった方がいらっしゃって、結構あのいろりで魚焼いたりして楽しんでましたので、まあなんとかなるんではないかと思いまして、ブロークンエングリッシュでなんとかなるんじゃないかと思っているんですけど、どうなりますかこればっかりは。
いろりで何かその食べ物を焼いて召し上がるときに驚かれてませんでした、その遠赤外線効果っていうんですかね、外側はあんまり焦げたりしてないのによく中まで焼けててみたいな。
そうですね、驚いてますけど同時に背中が寒いんでこれは何とも言えないですね。
なるほど昔のね、日本の古き良き時代を体験していただけるってことですね。ではちょっと行ってみたいなんていう方がいらっしゃいましたら、北織さんのお宅にお電話を差し上げてよろしいですか。
そうですね、あの電話番号 090-5192-6418、 北織まで電話いただければね、あのなんとか対応しますけれども、
今携帯電話の番号をおっしゃってくださいました。ご自宅の番号は 025578-5221 番です。ちなみに夏などにお電話差し上げると外で作業してらしたりしますので、お電話お出になるのにちょっと時間かかる時もありますが、諦めずにお電話してみてくださいね。それからですね、北織さんそうやってですね移住のサポートをずっとやってこられて、何人もの方こちらに移り住んでいらっしゃいますよね。
そうですね、あの本当に最初なかなかね背中を押すところまで行かない方がいらっしゃいましたですね、やっぱりいろいろ他にもいいところがあるんじゃないかということで多分見えると思うんですね。で実際にうちのいろりでね飲みながらちょっと泊まっていくと、まあ、結構やっぱりいいところだなっていうのが分かってくれましたね。でそんなので少しずつ増えていってますけど、最初からねもう移住じゃなくて1年とか2年とかですね、例えばあの東京でバンドやりたいけどその前にどうしても、まあ、上越でね少し暮らし日本語なら覚えていきたいみたいなことで1年間、まあ、2年間ここで暮らしてから東京に行ったとかですね、必ずしも定住には結びつかないんですけど、まあそういう方いろんな方がね興味持ってきていただけるので、他と違ってまあなんとか対応して、ね、必ずしもここに住んでもらわなくてもね、例えば他にも奈良地区とかいろんなところに古民家ありますので、実際にここからいろんなところ古民家探して奈良地に行った方もいらっしゃいますしね、やっぱり私が言うとあれなんですけど、古民家の魅力っていうのは本当にこれはあの住まないとわからないんで、特に外人の人にはねぜひ古民家住んでもらって、そのためにはやっぱりまずは1週間でもねこちらに泊まって、まあいろんな暮らしを見ながらこの上越の良さをね味わってもらいたいと思ってるんですけど、
今までなんと7組13名もの方が北織さんのご紹介でこちらに移り住んでいらっしゃるとのことです。プラス2組ってことですか。
そうですね、他にもですね、例えばこちらに定住まではいかなくて、で実際に自分が住んでみていいっていうことで他にその人が来るんですよね。でその方が今度はじゃあ逆にその人が定住して、でその人が今度他に行ってしまうとかですね、なんかいろいろありますので、 その他にもそういう短期定住移住者ですかね、そういうことをもう大歓迎なんですけど、あと実際にこれは私の音楽とかね、いろんなことがあります、好きなものがあるので、そんなのを通してね、こちらに話としてはなかなかまとまらないんだけど、野外コンサートあるいは音楽の合宿とかですね、そういうことをやりたいとかっていう方もいらっしゃいますので、でそういう方をできるだけ引きつけたいと思って、うちで年間例えばシンガーソングライターのコンサート、あるいはピアニストを呼んで、あるいはいろんな津軽三味線の方、そういうことを方を呼びましてね、コンサートをやってます。まあそういうことがあるとやっぱりちょっと普通の田舎じゃないよということでね、少し興味持っていただけるんじゃないかと思ってるんですけど。
北織さん、ジャンベですとかピアノもお出来になりますもんね。
あ、そうですね出来が悪いんでね、習い事が好きなんですよね。ですから今ピアノもやってるんですけど、ジャンベもねずっと東京でやってましたので、こちらに来るとさすがにジャンベの先生がいないので、長野から呼びましてね、その先生のもとでやってたんですが、今はちょっとなかなかね、あんまりアブアチ取らずって言いますかね、今のところはピアノなんですけどね。
シンガーソングライターっていうね、キーワードも先ほど北織さんの口から出ましたが、このコーナーのテーマソングを担当してくださっている瀬谷雄介さんもこちらでコンサートをおやりになったことがありますね。
そうですね、3年くらいになりますかね、毎年とてもね、素晴らしい演奏を聴かせてくれることもありますしね、やっぱり移住して農家の暮らしを手作りの良さっていうんですか、それはもうとても都会で味わえないような生活をされてる方をやっぱり応援したいなということで、実際には瀬谷さんの場合も自分でお米作って、でそれを販売しながら、そういう音楽活動と一緒に農家暮らしをやってますのでね、まあできるだけいろんなアーティスト、まあ、絵描きも含めていろんなことで応援していきたいなと思ってます。
他にも俳優の鈴木一光さんのサポートですとかね、本当多岐にわたってらっしゃいますね。またいつかこのコーナーでお話を伺えればと思います。今日のこの時間は、猿供養寺に来られて9年、山形県のご出身、北織義治さんにお話を伺いました。北織さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを